それでは、本日の聖書箇所、ヨハネの福音書13章1節から20節。ヨハネの福音書13章1節から20節。それでお読みします。さて、杉越の祭りの前のこと、イエスはこの世を去って父の身元に行く。ご自分の時が来たことを知っておられた。そして世にいるご自分の者たちを愛してきたイエスは彼らを最後まで愛された。夕食の間のこと、悪魔はすでにシモンの子イスカリオテのユダの心にイエスを裏切ろうという思いを入れていた。イエスは父が万物をご自分の手に委ねてくださったこと、またご自分が神から出て神に帰ろうとしていることを知っておられた。イエスは夕食の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を入れて弟子たちの足を洗い、腰にまとっていた手ぬぐいで拭き始められた。こうしてイエスがシモン・ペテロのところに来られると、ペテロはイエスに言った。主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですか？イエスは彼に答えられた。私がしていることは今は分からなくても後で分かるようになります。ペテロはイエスに言った。決して私の足を洗わないでください。イエスは答えられた。私があなたを洗わなければあなたは私と関係ないことになります。シモン・ペテロは言った。主よ、足だけでなく手も頭も洗ってください。イエスは彼に言われた。水浴した者は足以外は洗う必要がありません。全身が清いのです。あなた方は清いのですが、皆が清いわけではありません。イエスはご自分を裏切る者を知っておられた。それで皆が清いわけではないと言われたのである。イエスは彼らの足を洗うと上着を着て再び席に着き、彼らに言われた。私があなた方に何をしたのか分かりますか？あなた方は私を先生とか主とか呼んでいます。こういうのは正しいことです。その通りなのですから。主であり師であるこの私があなた方の足を洗ったのであれば、あなた方もまた互いに足を洗い合わなければなりません。私があなた方にした通りにあなた方もするようにと、あなた方に模範を示したのです。まことにまことにあなた方に言います、しもべは主人に勝らず、使わされたものは使わしたものに勝りません。これらのことが分かっているなら、そしてそれを行うならあなた方は幸いです。私はあなた方すべてについて言っているのではありません。私は自分が選んだ者たちを知っていますけれども、聖書に私のパンを食べている者が私に向かってかかとを上げますと書いてあることは成就するのです。ことが起こる前に今からあなた方に言っておきます。起こった時に私はあるであることをあなた方が信じるためです。まことにまことにあなた方に言います、私が使わすものを受け入れる者は私を受け入れるのです。そして私を受け入れる者は私を使わされた方を受け入れるのです。以上の箇所から、広川先生にイエス様が愛され示された愛と題してメッセージをいただきます。
皆様おはようございます。今年度もですね、最後の日曜日の礼拝となりました。今年のですね、教会の暦の上では、次の日曜日4月の2日が、いわゆるこのパームサンデー、あるいは主の日と呼ばれる日になります。 イエス様が十字架にかかっていらっしゃるその週にエルサレムの町に入城されたことを記念する日となります。そしてその週を受難週というふうに呼んでおります。そして金曜日の7日、この日は受難日、イエス様が十字架にかかった受難日となっております。そしていよいよですね、イエス様がその3日後に死者の中からよみがえられた、そのことを記念して礼拝を捧げお祝いをするイースター復活祭は今年は4月の9日の日曜日となります。今日のですね、聖書箇所は先ほどお読みいただきましたように13章の1節から20節のところです。そしてここの中でですね、いろんなことをイエス様が語られておりますけれども、特にですね、この過ぎ越しの祭りの時にイエス様が弟子たちの足を洗われた、よく仙足と呼ばれますけれども、この足を洗われたことが記されております。この点をですね、ご一緒に見てまいりたいと思います。イエス様が弟子たちの足を洗われたこと、そしてその後に続くイエス様の言葉というのは、イエス様の十字架の死が何を意味するのかということを弟子たちの心の中にしっかりと刻めつけることになってまいります。かつてエジプトでイスラエルの人々が奴隷として苦しんでいた状態から、神様が助け出されたことを記念して行われるのが過ぎ越しの祭りというのは、もう皆様もよくご承知のことだと思います。この祭りの前にですね、イエス様はこの世を去って天におられる父なる神様のところへ帰っていらっしゃる、その時が来たということを知りました。そこでイエス様はですね、この世にいるご自分を受け入れた人たち、その人たちを愛し、そして彼らをですね、今日のこのお手元のですね、新改訳の2017では一節の最後、彼らを最後まで、これは完全にという言葉なんだそうですね。イエス様は弟子たちをですね、完璧に完全に愛された、そのようにですね、愛を示されたということです。そして2節3節をご覧いただきますと、いわゆるですね、最後の晩餐と呼ばれる夕食の時、悪魔はイスカリオテのユダの心にイエス様を裏切る思いを入れていました。なぜイエス様自身がご自分の弟子の一人に選ばれていた人物なんです。そのイスカリオテ出身のユダがイエス様を裏切ることになってしまったのか。いや、それは彼がですね、単にお金が欲しかった、わずかばかりのですねお金が欲しかったからとか、あるいは彼は、弟子集団のですね会計係をしておりまして、使い込みをしていたということが聖書には書かれています。その発覚を恐れてですね、したんだとか、あるいは他にもいろんな説がございますけれども、この福音書を書いたヨハネはですね、はっきりと2節に悪魔が働きかけたということが記されております。イエス様は、天の父なる神様が全人類の罪からの救いのために計画されたことを イエス様自身の十字架の死によって実現される時がやってきたことを知っていました。そしてご自分が肉体を持ってこの地上に来られた時、私たちがクリスマスとしてお祝いする時、そして再び天に帰っていく時がやってきた、それが今だということを分かっておられました。そこでイエス様は夕食の席を立って上着を脱いで手ぬぐいを取って腰にまとわれ、たらいに水を入れ、弟子たちの足をですね順番に一人一人洗って、そして手ぬぐいで彼らの足を拭いて回っていかれました。当時足を洗うということはしもべの仕事でしたから、イエス様のすることに対して非常に驚いたペテロはですね、自分のところへイエス様が来られると、主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですかと聞きました。するとイエス様は、私がしていることは今は分からなくても後で分かるようになりますと答えられました。けれどもペテロはですね、自分たちにとって先生であり主であるイエス様がしもべのする仕事のようなことをですねなさるっていうのはもうとんでもありませんと拒んで、決して絶対に私の足を洗わないでくださいと、まあ、そのように言ったことに対してイエス様は、私があなたを洗わなければあなたは私と何の関係もないことになりますと答えました。まあ、イエス様のおっしゃる言葉の意味がよく分かっていなかったペテロはですね、今度は、いや、それでしたらね、主よ、足だけじゃなくてですね、手も頭も全部洗ってくださいと、まあ、いうふうに答えるわけです。大変ペテロらしい反応の仕方だろうと思いますね。するとイエス様は、水浴したものは足以外は洗う必要がありません、全身が清いのです、あなた方は清いのですが皆が清いわけではありませんと答えられました。清くないと言われたのは、この時裏切ろうとしていたイスカリオテのユダを指しておっしゃったわけです。さて、なぜこのようにイエス様が答えられたのでしょうか。この時にはペテロをはじめとするその場に居合わせた弟子たちは、イエス様の言われたことがどういうことなのか全く分かっていませんでした。冒頭にあります通りに、イエス様が弟子たちの足を一人一人洗っていかれたのは、イエス様の彼らの愛を残すところなく最後までしっかりと表されたその行為でした。イエス様の弟子たちに対する愛、それは間もなくですね、イエス様が十字架にかかって死んでいかれることによって明らかにされてまいります。イエス様が足を洗われたのは、彼らの全身が清められる、そのことを象徴的に表しています。つまりイエス様が十字架で死んで人々の罪をあがなわれていくということを信じる者は、 全身が清いのであって、他のところを洗う必要もないし、また他の救いの手段も必要のないということを示していらっしゃいます。ペテロがイエス様にですね、いや絶対に私の足を洗わないでください、とんでもないことですというふうに、足を洗われることを拒んでいくということは何を意味しているのか。それは自分自身の罪を認めない、神の恵みによって罪をあがなってもらう必要性は私には全くないということを意味してしまいます。自分自身のことは自分で救うことができると考えて、イエス様に足を洗ってもらうその必要全く私にはありません。反対に私自身がですね、イエス様の足を洗いたいと、まあそう願い出るような高慢な思い上がりになってしまいます。事実ペトロや弟子たちはですね、最後の晩餐の席でイエス様が、あなた方は今夜私につまずきますと言われた時に、ペテロはですね、何と答えたか。他の人のことは知りませんよ、でも私だけは決してつまずくことなどありませんと答えました。するとイエス様がですね、あなたは今夜鶏が鳴く前に三度私を知らない、すなわちイエス様を捨てる、その言葉をあなたはその口から出しますね、まあ、そのようにおっしゃると、ペテロはおそらく絶対にそんなことは私に限ってない、たとえあなたと一緒にこの私が死ななければならないようなことが なったとしても、私がですね、あなたのことを知りません、そんなことは絶対に言いません。すると他の弟子たちも口々にですね、いえいえ私たちもそうなんですよ、私たちがですね、イエス様そんな人知りませんなんていうことはですね、絶対に言わないと、まあ、口々に言っております。イエス様が自分たちのために命を捧げるよりは、反対に私たちが任せなさい、イエス様のために命を捧げましょうと熱心に主張していきました。このやり取り、弟子たちはイエス様の言われていることが全く分かっていなかったということになります。けれどもイエス様はですね、やがてです、後で分かるようになる時が弟子たちもやってくるわけですから、やがてイエス様の死による罪の贖いによって全身が清くされる、神の前に義と認めていただくことができる、正しいものとされる時がやってくる、そのことを理解する時が来るであろう弟子たちに対して、イエス様はこのように進めておられます。主であり死であるこの私があなた方の足を洗ったのであれば、あなた方もまた互いに足を洗わなければなりません。私があなた方にした通り、あなた方もするようにとあなた方に模範を示したのです。イエス様は 弟子たちの足を一人一人洗って行かれました。そしてそのことによってお互いに愛し合うこと、その模範を示されました。私たちは一人一人が置かれている環境も生まれ育ってきた背景も違います。それぞれの性格や持ち味、もちろん考え方も違っています。ですからお互いの違いは違いとして受け入れ、認めて共に歩んでいくには、そこに必ず許しと愛するということが必要です。イエス様は私たちがお互いに愛し合うことを望んでいらっしゃいます。愛するの反対は憎むではなく無関心だとよく言われます。人を愛する、それはその人に対して興味を持つ、関心を寄せるということから始まっていくのではないでしょうか。私たちは相手の目を見て微笑んだり、うなずいたり、声をかけたり、話を聞くという、そのような小さなことから愛するということを表現できます。私たちの心の内にある愛というのは必ず愛するという目に見える行動や相手を大切にする行為となって現れていくものです。誠の神様を受け入れた私たちは、まず何をおいてもですね、その人の祝福を神様に祈ることによって愛するという行為を表していくことができます。これはイエス・キリストを知っている人しかできないことです。もちろん互いに愛し合うというのは神様の助けによって初めてできることだというのは、もう皆様ですね、日常の人間関係の中でよくお分かりのことだと思います。イエス様を信じる者のうちにおられる、そして働いてくださる聖霊なる神様の助けを求めることが、人を愛するという上で不可欠であるということができるでしょう。私たちは主イエス様に人を大切にする愛を身につけて行くことができるように祈ってまいりましょう。今週の皆様の歩みがイエス様によって豊かに祝福され、愛するということにおいて一歩前に進んでいきたいものだと思います。お祈りをいたします。御在天の父なる神様、私たちを深く愛し慈しんでくださっているあなたの皆を褒めたたえます。イエス様は十字架にかかる前に弟子たちに ご自身の彼らに対する愛を最後まで残すことなく示してくださいました。そしてご自分の命を捨てて十字架に進んでいかれました。そのようにして私たちを深く愛し慈しんでくださっていることを覚えて心から感謝いたします。私たちはそのイエス様を心の中にお迎えし共に歩んでおります。私たちがお互いにイエス様に愛されたように愛し大切に接していくことができるように知恵と勇気を与えてくださるようにお願いをいたします。今週の兄弟姉妹たちの歩みが豊かに守られ祝福されますように。また病を得ている方々がいらっしゃいます。一人一人の病を癒し健やかにしてください。また試練の中で苦闘していらっしゃる方々を覚えます。主の励ましが与えられ支えられる日々となりますように導いてください。私たちの主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。